Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第39回目お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。今ですね、この番組収録していますのが4月23日なんですけれども、ちょうどですね、この番組収録する前日にあたる4月22日からウェブセールスプランナーの長峰圭一郎さんとですね、一緒に、まあ、オンラインでウェブの集客、販売、そしてリピート化の仕組みを1週間で作ってしまおうというですね、オンライン完結型の合宿企画というのがですね、スタートしています。で、まあ昨日の朝10時から始まったわけなんですけれども、昨日はですね、丸1日、もうずっとですね、もう夜9時ぐらいまでですね、順番に参加してくださった方と、まあ今後のですね、まあロードマップということで、現状のですね、そのウェブとかの状況から、どうやって仕組みが作っていくのかというのをですね、いろいろと作り込んだものがあるんですけども、それをもとに今後何をしていくのかっていうのとかをですね、いろいろとお話をさせていただいていました。で、今日2日目なんですけれども、2日目以降はですね、そのワーク、順次、まあ、ご提出いただいたりとか、あとこちらからお声掛け、させていただいてですね、で、何かあったら、ズームというですね、まあ、インターネットで使う、まあ、ビデオ会議の、まあ、サービスですね。そのルームをずっと夜10時までですね、朝10時から、12時間ずっと開放していて、で、そこにいつでも入ってきていただいて、で、ご質問とかご相談とか、そういうのができるようにしているんですけども、それでですね、まあ、入室して来る方がいらっしゃらない時にはですね、もうひたすら音声ミュートにして、僕と、長峰さんですね、まあ、圭一さんと呼びしてるんですけれども、圭一さん二人はもうひたすら、まあ、仕事だとか、あとご提出いただいたものに対して、まあ、赤ペンを入れるみたいな、そういったことをですね、ずっと今やっています。はい。で、まあね、まあちょうどね、夕飯の時間だったってのもって少しね、休憩の時間もあるので、まあその間にね、この番組撮ってしまおうということで今撮ってるわけなんですけども、いや結構ね、今回やってて思うのが、やっぱその環境を限定するってすごく大事だなって思ったんですね。まあ僕とかみたいにですね、もともとそのウェブ中心で活動している人間としては、まあいつものことという形にはなってしまうんですけれども、ただまあ何かじゃあブログの記事を書くぞとか、LP 書くぞとかメルマガ書くぞとか、そういった時っていうのはやっぱりその集中してやらないといけないわけなんですけども、まあ周りにいろんな情報があるとやっぱりどうしても集中できなくなってしまうっていうことがあるんですよね。なのでまあ今ね、実際に僕がこの番組収録してるのもそうなんですけども、もう仕事関係の道具以外ない部屋、まあ、そこの方でですね、まあ、一週間ずっとこもって、この合宿企画、サポートさせていただくわけなんですけれども、結構ね、それやっていて思ったのが、その期間ですね、僕、クライアントさんとかとの、その打ち合わせの予定を、まあ、当然ながら、その、サポートする他のこの企画参加してくださってる方に全力でサポートできるようにっていうことで、もうすべてですね、その期間は何も予定入れてないんですよ。で、そうすると、その、合間の時間とかですね、結構できることがあるんですけれども、いざなんかね、ちょっとやろうと思った時に、結局のところ仕事しかできないので、そういう意味ではですね、もう、いやおうにも、その、ウェブ関係のことだとか、あとなんか制作のご依頼とかもいろいろいただいたりするんですけども、そういったこととかを、ただ単にってわけではないんですけども、そういったものを、淡々とこなすということが今できている状況なので、まあ僕ら自身もですね、このブートキャンプの期間中に、結構集中してお仕事を一緒にできるんじゃないかなっていうので、まあ、恩恵ってわけじゃないんですけれども、そういうのも感じていたりします。はい。まあ、ただね、一番の目的っていうのは、ご参加くださった方にウェブの仕組みを作るというところなので、まあね、そこでね、随時進捗確認して、で、何かあったらね、ケイさんと情報共有しながら、打ち合わせしてっていうのをずっとやってるんですけども、やっぱね、すごい楽しいですね。今の、ちょうどね、期間的にもっていうのがあって、まあね、自粛でやっぱ外をほとんど出てないですから、まあそういった時にね、やっぱ人とコミュニケーションする機会っていうのがどうしても減っていってしまうっていうのがあるので、そういう中でね、まあ仕事の話であったとしても、こういったお話ができるっていうのはすごくありがたいなというか、そういうのとかもね、感じたりとかします。 はい。というのでね、ちょっとね、雑談をしての、まあ、スタートなんですけれども、まあ、今回ですね、お話しさせていただくのがどういったことかというと、まあ、あなたの商品ですね、自分の商品とかサービス、そういったものがですね、ブログでいろいろと紹介したりとか、LP とか作っているんだけども、売れないという時におすすめしたい、ウェブ販売の練習方法についてお話をしたいと思っているところです。はい。で、結構ね、やっぱりその、細かいところを言ってしまうと、例えばその動線作りが甘いですとか、そもそものそのコピーがとかっていうところでね、CTA がとかいろんな細かいところってもちろんあるんですけれども、まあそういったところでですね、例えばその LP だとか商品紹介しているページにアクセスがあるんだけど売れていないという場合は、やっぱりすごくチャンスがあったにもかかわらず、それやっぱ逃してしまっているという状況なので非常にもったいないということが言えるわけなんですよね。で、そうなった時にですね、一体何が原因なのかっていうこととかも含めてお話をさせていただくわけなんですけれども、ここからお話をするですね、その練習方法っていうのは、実際にですね、僕自身が過去にですね、だいたい1万5千円から2万円ぐらいの商品、これをですね、半年間で200本以上、ブログ上だけでですね、ずっと販売したという、練習法になります。で、それができたおかげで、今ブログ上からですね、毎日何かしらものが売れたりとか、あと高額なお申し込みがあったりとかっていうような、すごくですね、さらに次のステップへということで繋がったというのがあるので、ぜひですね、それを覚えていただきたいなということで、お話をしていきます。はい。ということでですね、じゃあ、まずそもそもですね、なんでブログ上で商品が売れないのっていうところになるんですけれども、その理由はですね、主観で語ってしまっているからというのがあります。これはですね、どうしても、まあ、仕方がない部分であるんですけども、自己商品ですね、自分自身で作った商品っていうのは、どうしてもやっぱり自分が作ったからこそ知っていることとか、あとどうしても、まあ、例えば身内の人間を紹介するときとかもそうなんですけど、引き目になっちゃうじゃないですか。どうしてもですね、そうなってしまうと、これすごくいいんですよとか、こういうとこ苦労したんですよとか、なんかね、こちらの方が伝えたい、主張したいことばかりを盛り込んでしまうっていうケースが非常に多くあります。で、まあ商品実際に買う側になった時をちょっと想像していただければと思うんですけれども、やっぱりその商品を何か欲しいなと思った時とかにですね、例えばそのお店に行って商品の説明を聞く時とかもそうですけども、一方的にその販売員さんからのその商品のメリットだとか、こんなところがいいといったですね、まあいわゆる主張ですね、その人の主観を通した。そこだけで語られてしまうと、まあ聞いていて、なんかそれってそもそも自分に必要なのって思ったりだとか、でも他にもあるけど何が違うのとか、いろんな疑問が出てきたりとか、あとはすごく押し売りな感じがしてしまってですね、いや、ちょっと今回検討しようかなということで、購買意欲がそもそもなくなってしまうっていうご経験、あるのではないかなと思うんですけれども、まさにですね、そういう状況をこのブログ上で作ってしまっているということが非常に多くあります。はい。で、そういった時にですね、じゃあどうしたらいいのかというお話なんですけれども、商品をですね、売る時には必ずですね、客観視して、ユーザーと同じ目線で物をですね、語っていかないと商品っていうのは売れないわけなんですね。まあその人の視点から見ていいっていうのは、それは聞いてる側からして、それはあなたが作ったからいい商品だと思うよね、とか、そういうふうにどうしても思われてしまうわけなんですけども、ユーザーが実際知りたいところっていうのは、そういったあなた自身の主張ではなくって、実際に自分が今必要としている情報なのかですとか、あと必要としているツールですとか、何かそういったものなのかということしか頭の中にはないわけなんですよ。ですので、そういったものをしっかりとですね、ユーザーの方に伝えるためには、やはりその実際にですね、買ってほしいと思っている方と同じ視点に立たなくちゃいけないというのがあるので、そういう意味でですね、その一歩引いてっていうんですかね、よく俯瞰して元物を見ましょうとかっていう話、聞いたことあるかもしれないんですけれども、少し距離を空けてですね、ユーザーの人がじゃあそれを見たときに、この自分の商品っていうのは必要とされるのかなと、魅力的に映るのかなっていうことを意識していただく。まあそういったことができないと売れないと ということになってしまいます。とはいえですね、まあそう簡単に言ったところで実際にじゃあ客観視できるのかというと、それはやっぱりすごく難しいことなので、まあ例えば人にね、アドバイスを求めるっていうこととかも、そういう意味ではその自分とは違う視点ですね。要は客観視した視点っていうのをもらえるというので非常に有効ではあるんですけれども、ただ、まあなかなかね、そういうのを周りの人に聞けなかったりですとか、あとは、まあ聞く対象を間違えてしまうと、そういう人のその好き嫌いで情報っていうのをですね、何かこれはあんま好きじゃないとか、そういうのは、いわゆる感想みたいな感じでのもらってしまうと、結局のところ、それが改善することができないというふうになってしまいます。なので、じゃあそういった時何をしたらいいのかっていうと、ブログで商品を紹介していく上でですね、あなたがお気に入りの商品ですとか、お気に入りの人物とかサービスですね、そういったものをまずは紹介するという練習をしてみていただきたいと思います。で、これは、なぜおすすめかというと、先ほど結局好きなものとかっていうのを主観で語っちゃってるんじゃないっていうところと、もしかしたらね、疑問で、出てくるかもしれないんですけれども、自分の商品っていうのを自分が語るのと、あと他の人が作った商品、あとは他の人物ですね、自分ではないもの、そういったものを語るっていうのは実を言うと全然違ってくるんですね。なぜなら自分の商品ではないので、結果的にユーザーの目線であくまでそれが好きだからといったことで語っていることになるので、より客観視した状態に近くなるからということになります。はい。ですので、例えばですね、まあ極端な話ですけども、お気に入りのボールペンがあったら、それが例えば100円でも全然構わないです。そういった安いものからでも全然構いませんので、例えば同じボールペンを使うんだったら、私はこのメーカーのこれが断然おすすめですと、もうこれ以外に買い替えてないよと、ずっともうここ10年ぐらいこのボールペン使ってるよとか、もしそういうのとかあればですね、ぜひそういうのを一回記事で起こしてみていただきたいと思います。はい。で、結局のところですね、人が物を買うプロセスっていうのを分析していくとですね、まずはその情報というのを客観的な情報としてまあ捉えるわけですよね。で、その上でその要素をいろいろと抽出していって、自分自身に果たしてその商品っていうのは本当に必要なのかですとか、あとは自分が今解決したいと思っている事柄、それを解決するための手助けとなってくれるのか、そういったこととかをですね、その抽出した要素の中で無意識でですね、判断するんですね。で、それをした上で主観っていう目線でですね、じゃあ自分が実際にこれを使ったらどうなるかなっていうイメージをするんですね。で、それが全部辻褄があった時に、なるほど、これは自分にとってすごくいい商品に間違いないっていう判断をして、まあ購買をするというですね、そういったプロセスがあります。ですので、そのためにもですね、その情報っていうのを客観視して要素を抽出して伝える。それをですね、この商品紹介をするというですね、その練習でやってみていただきたいなと思います。で、ただですね、この商品を紹介するときに、単にこのボールペンすごく好きなんだよね、とか、書き味がいいんだよね、になってしまうと、何も意味がないというんですかね。まあ一つのレビューとしては、まあ正解ではあるんですけれども、ただ、商品購入を検討している方に、それを正確に情報を伝えてほしいと思ってもらう。まあ、しかもその先でですね、あなた自身が開発した商品ですとかサービス、それを売るためにその練習だという、ためのですね、これはワークになりますので、そうなってくるとポイントをある程度抑える必要が出てきます。で、そのポイントが何かというと、まずはですね、その商品を徹底的にもう惚れ込むというところから始めていただきたいんですね。要はもうこの商品なしでは、もう自分はこの先こういった仕事はできないですとか、もうこれがなかったら生活めちゃくちゃ不便になっちゃうなというぐらいですね、もうとにかくやはり紹介する商品っていうのを徹底的に惚れ込む、まずはそこからね、スタートしていっていただければなと思います。はい。 で、その上でですね、ただ商品のメリットを伝えただけだと、結局あなたが好きなだけでしょっていう風になってしまいますので、その情報を購買するかどうかという判断できる材料にするために、これからお話をするポイントを押さえていただきたいと思います。で、それが何かっていうと、まず商品の強みですね。それが何なのかっていうのを最低でも5個リストアップするようにしてみてください。そして逆にですね、弱みですね。それも5個最低でもですね、リストアップしてみてください。結局のところ商品っていうのは万能なものがなくて、必ずその強みがあれば弱みというのもあります。なんでちゃんとそれが分かった上で商品の紹介をすることができないと、でも他にもっといい商品があるんじゃないのとか、いやそんなに全部いいことずくめじゃないでしょっていうところでですね、逆に疑われてしまう、怪しくなってしまうというのがあります。で、そのために商品のその強み、まあメリットとも言いますけれども、あとはその弱みですね、デメリット。まあそういったところもですね、しっかりと、で、ここはリストアップして伝えられるようにしてください。で、次にですね、どんな時にめちゃくちゃ役立つのかということですね。そこについてもですね、ぜひリストアップしてみていただきたいと思います。で、これはですね、あなたの商品を紹介するときにどんな人におすすめできるのかというその考え方を、ね、組み立てるときにすごく役立つ部分にもなります。はい。ですので、この商品はこういった強みもあってこういった弱みもあるんだけども、ただこういう人にめちゃくちゃおすすめなんですよということをお話しできると、あ、なるほどと、こういう弱点はあるんだけども、でも逆にこういう使い方をするときにはすごくいいんだなということがわかりますので、デメリットを逆に出すことによってですね、商品のその突出した特徴というのをですね、相手にわかりやすく伝えられることができるようになります。はい。で、次にですね、どうして他の商品にしなかったのかという理由ですね。ここもぜひリストアップして掲載してみていただきたいと思います。まあ、これはですね、例えばその他社との比較っていったところになってくるわけなんですけれども、まあボールペンのお話先ほどしましたが、ボールペンものすごい数があって、しかもメーカーもものすごい数あります。で、そういった中でやはり商品これいいですよって言われた時に、いやでも他にも同じような商品あるじゃんというふうに必ず人って思ってしまうんですね。他にないのかな、他にもっと安いのないのかなとか、もっといいのないのかなとか、そういったところでですね、必ず何かしらその比較対象っていうのをですね、特に購買行動を起こす前にですね、人って必ずやるんですね、そういったことを。ですので、そういった時にですね、そのまま離脱されないためにですね、比較対象をちゃんと似たような、例えば価格帯だとか、あとは同じような似たような機能があるもの。これはですね、実はその EC サイト、ですね。アマゾンとか、ね、そういったところでもやってるんですけども、商品比較実を言うと、アマゾンやってるんですよ。で、それをすることによって、あ、こういった商品あるけど、この中で一番これがいいなっていうので判断して、で、結果的に例えばその商品じゃなかったとしても、そこで紹介されている別の商品を買うというところでですね、まあ、ただでは転ばないっていうんですかね、そういったすごく上手な作りをしています。はい。というのがあるので、そういう意味でもですね、この比較をちゃんとしてあげる、まあ正直にですね、ちゃんと情報を伝えてあげるというところも含めてですね、これはやっていただきたいなと思います。で、これらがですね、できると、その商品の価値というものを同じユーザー目線でですね、客観的に伝えることができるんですね。自分が単にこれすごく好きだからっていうのではなくって、実際にその商品というのは、こういうことで使いたい、こういう職業の人にとか、そういった特定の人物に対してものすごくおすすめができて、で、その理由がどうしてなのかっていうこともちゃんと伝えられますし、で、しかもその商品っていうのはメリットとデメリット、強み弱みというのがあるので、そういったところでその弱いところもあるんだけども、ただこの部分がすごくいいので、こういった人にはおすすめできるという、そういった裏付けとかっていうのもちゃんとすることができるようになります。で、当然ながら最終的な購買行動をする前のですね、比較検討といったところでの必要な情報というのも十分に与えることができますので、そうなると、買わない人は買わないですし、逆に欲しいなという方がですね、そうなってくると出てきますので、そうなってくると、購入率っていうところは、これはもちろん実際に解析をしていかないとわからないわけなんですけれども、実際に ご購入してくださるっていう方がブログ上で現れるようになってきます。はい。で、なおかつですね、ここまででお話をしたポイントというのはですね、その商品の有用性ですとか必要性、こういったものをですね、正しく伝えることができるんですね。で、そうすると実際に購入をする方っていうのは、その購入する際にですね、この情報というのを判断材料にするということになるので、実際にですね、これをLP とか、今後自分の商品を紹介するときに、そこで実際に反応のあったですね、書き方というのを参考にして、じゃあ自分の商品紹介するんだったらどうなんだろうというところで当てはめやすくなりますので、非常にですね、この練習というのはおすすめです。で、これはですね、まあ、ブログの記事、いろいろと書いていきながら練習していきましょうねというお話を、まあ、前回の第38回でお話をしたわけなんですけれども、この商品紹介をして、まあ、売っていくというこの練習に関しても、一回でこれっていうのは成功するものではありません。ですので、例えばあなたの身の回りで使っているもので、これすごく好きで長年使っているんだよねというものがあれば、順番にですね、紹介をしていって、で、その反応があるのかというのをですね、ぜひ、試してみていただきながらですね、力をつけていっていただければなと思います。はい。というわけでですね、今回のお話は、まあ、自分の商品が、なかなかブログ上で売れないという時にですね、おすすめする、まあ、ウェブの販売の練習方法ということで、その抑えるべきポイントについて、お話をさせていただきました。はい。で、まとめていきますと、商品がブログ上で売れない理由っていうのは、あなたの商品を主観で語ってしまっているからということが挙げられるということをまずお話ししました。で、主観でどうしても語ってってしまうと、まあ、自分の商品だから特にですね、自分の特にアピールしたいポイントですとか、自分がいいと思っているポイントばかりをお話ししてしまって、実際にそれを必要としているであろう人がですね、求めている情報とずれたものをお伝えしてしまうというケースが非常に多くなってしまいます。ですので、そうならないためですね、ユーザー目線になるために客観視して情報というのを伝えるようにしましょうというお話を次にしました。ただ、これをいきなりできるかっていうと難しいというのがありますので、まずはですね、その練習としてあなたのお気に入りの商品ですとか、人物ですとか、サービス、そういったものを紹介するというところで練習をしてみましょうというお話をしました。で、商品を紹介するときには徹底的に惚れ込んだ商品を紹介するということですね。で、それを紹介していく上で商品の強み、逆に弱み、これらを最低でも5個以上ずつですね、リストアップすること、加えてどんなときにめちゃくちゃ役立ったのかと、いうことでですね、どんな人におすすめできるのかということを書くということ。そして、どうして他の商品にしなかったのかということで、他社との比較ですね。そういったものをちゃんとしてあげるということを、まず押さえるポイントとしてやってみてくださいということでお話をしました。で、こういったことができるようになると、その商品の価値というのをですね、同じユーザー目線で客観的に伝えられるようになっていきます。で、商品というのはですね、当然ながら購入するときに判断材料がいくつかあって、で、それがあった上で初めて購買をするという行動につながるので、で、それに必要な情報がですね、お話をしたポイントになりますよということでですね、で、ただ、すぐにこれっていうのはできるようになるわけではないので、身の回りにあるあなたが使ってるですね、お気に入りの商品ですとかサービスというのを順番に紹介していくと。いうのをですね、やっていきながら練習をしていきましょうと。で、これができるようになってくると、自分の商品をじゃあいざ紹介しようと思った時に、必要な要素というのをちゃんと押さえてですね、伝えることができるようになりますので、今思うように売れなかったとしても、だんだんとですね、売れるようになっていきますということでお話をさせていただきました。はい。ということでですね、まあこれはですね、実際に僕自身が、まあ、やってきたことでもあるんですけども、もともと営業ですとか、あと店頭に立ってのですね、セールスというのをですね、ずっとしていたんですね。 で、その時にいろいろと教えていただいたりですとか、あと自分自身がいろいろと研究をした結果、まあ、こういったことを押さえてお話をすると、ものすごく商品売れやすくなったという経験があったので、それはですね、このウェブにも流用したところ、それが効果抜群だったので、まあ、今このような形でお話をさせていただきました。はい。ということでですね、今回のお話は以上となるんですけれども、このアップレディオの、まあ、お話を受けてでもいいですし、メルマガですとか、ブログですとか、本ですとか、そういったいろんなところで僕情報を発信していますので、そういったものを、まあ、見ていただいてとか、あとはあなた自身がですね、今ブログで悩んでいること、困っていることですね、そういったことに関してでももちろん大丈夫ですので、お気兼ねなくですね、この番組掲載しておりますページの下にあります専用のフォームの方から投稿していただければと思います。はい。で、投稿していただいた内容はですね、こちらの方で順次番組内で取り上げてですね、ご回答させていただきますので、こういった機会をですね、ご活用いただければなと思います。はい。というわけでですね、今回のお話は以上となります。今回も最後までお話をお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。